皆さん、おはようございます。途上の歩み、ディボーションタイムの時間です。今日も主のお言葉から心の内探られ、主のお言葉に立って生きる一日でありますように、心を開いて主の御言葉に耳を傾けましょう。今日のテーマは、一粒の麦。聖書箇所は、ヨハネの福音書、12章23節から26節。お読みいたします。するとイエスは彼らに答えて言われた。人の子が栄光を受けるその時が来ました。誠に誠にあなた方に告げます。一粒の麦がもし地に落ちて死ななければ、それは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。私がいるところに、私に仕える者もいるべきです。もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださいます。質問の一番目にこのように書かれていますね。イエス様は栄光を受ける時が来たと言いましたが、どんな栄光を主はお受けになるのでしょうか。イエス様の語っている言葉を聞くと、本当にこの世の価値観を全く逆にしたような内容ですね。リーダーとなるべきものは、知り得につきなさい。弟子の足を洗う先生。このようなことは、当時の人にとってみれば、全く考えることもできなかったことであると思います。いえ、それは今も同じであります。そんなイエス様が、栄光を受ける時が来た、と言った時に、この栄光とは、普通の栄光とは全然違いますね。普通の栄光であるならば、まさにイエス様が、ローマの軍隊を追い散らし、イスラエルの王として君臨する、王座につく王冠をいただく、このような状況が栄光を与えられる、栄光を受ける時であると、このように理解いたします。しかし、主の栄光とは、十字架でした。人の目から見るならば、まさに惨めで、敗北で、呪いで、どこに栄光があるか、これは無残な、惨めな姿ではないか、と思える、あの十字架でした。栄光とは、主に従うことであります。神の御心を全うすることが栄光であります。私たちは、神に栄光を期す、これが私たちの人生の目的であると言いますね。私たちは自分が誇るのではない、自分自身が表に立つのではない、私たちを通して、神様がどんなに愛であるか、どんなに真実で、そして私たちのことを思いやり、私たちを強め慰め励ましてくださるお方であるか、このことを私たちの生涯を通して具体的な出来事を通して明らかにしていく。これが神に栄光を期す生き方であり、本来の私たちの生き方ですね。イエス様はまさにあの十字架において、神様の栄光を表すのです。神様がいかに愛なるお方であるかということを明らかにされるんですね。そしてイエス様は、その人としての人生、十字架の死に至るまで従順に歩み尽くしたという、これこそ人としてまさに栄光の人生なんですね。神の御心を全うする、ここに人としての栄光がまたあるんですね。次の質問は、イエス様はご自分を一粒の麦に例え、どんな真理を明らかにされたのでしょうか、とありますけれども、適用の部分にこう説明があります。種はそれ自身が死ぬことによって新しい芽を出し、成長し、豊かな実を結びます。つまり種は死ぬことを通して新しい命がそこから芽生え、成長し、豊かな実が結ばれるということなんですね。イエス様はご自身が死ぬことを通して、全人類の罪を背負って、その全人類の罪の代価として、ご自身の命を完全に捨てることを通し、イエス様は人類が新しい命、神様と直結して、神様の愛と力とを豊かに受け取ることのできる新しい人がそこに生まれる道がはっきりと備えられていったわけですね。イエス様の十字架の死こそ、一粒の麦の死であります。イエス様が死ぬことを通し、全人類、多くの人々が豊かな命を与えられ、この地上での生活の中で、御霊の実を結び、愛の実、義の実、また謙遜の実、あらゆる神様の喜ばれる実を豊かに豊かに結ぶ、このような道が開かれていったんですね。 イエス様が死んでくださなかったらば、この道は開かれなかったのであります。そのことを一粒の麦の死という形でイエス様は表しました。次の質問は、それはギリシャ人たちが会いたいと願ったことからとどのように関係しているでしょうか。もちろん、祭りの時に礼拝のために登ってきたギリシャ人たちは、イエス様がラザロを蘇らせたという、このような奇跡の噂を聞いて、いや、事実である情報を手に入れて、彼らはこのイエス様に一度会いたい、イエス様のその素晴らしさを見たいと思ったわけですね。でも、彼らが本来見なければならないのは、彼らの言う栄光に輝く主ではなく、あの十字架に私たちの罪のために、エロイエロイラバサバクダニ、我が神我が神、どうして私を捨てるのですかと、このように叫ぶイエス様の姿をこそ彼らは見なければならないんですね。そしてそこに示される一粒の麦の真理をギリシャ人たちもまた受け取って、ここに立って人生を生きること、これが彼らが求めるべき道であることを語るんですね。適用の部分に入りますが、あなたの人生はどうしたら実を結ぶ人生になるのでしょうか。これは私たちも同じです。一粒の麦にならなければならない。古い麦が命を捨てて、新しい永遠の命を持つ新しい実が私たちのうちに育ち、新しい種が、新しい命が私たちから芽生え、育ち、実を結んでいくんですね。古い自分、古い自我が死んで、そこから新しい神様と直結した御霊の命に生かされていく新しい人が、自分が、新しい我が蘇り、神様の愛の中に育まれ、豊かな実を結んでいくんですね。古い自分に死ななければ、新しい命に豊かに成長し、実を結ぶことはできませんね。その意味で、古き自分がなお生き続けていませんか?という問いかけに対して、あなたは素直に自分を振り返るひとときを持つ必要があるのではないでしょうか。どうしたら自分に死ぬことができるのでしょうか。それは、自分は死ななければならない。この罪の自分が、自己中心的な、この自分が死ななければならないという、この事実をしっかりと知ることから始まりますね。古き自分に死に、新しい自分に生きる。これがイエス様の一粒の麦の出来事であるということを心に刻みましょう。二番目の質問ですけれども、イエス様が言われる自分の命とは何ですか?この命を愛するとは、また憎むとは具体的にどういう生き方を指していますか?まあ、イエス様は言いましたね。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです。自分の命を愛する。これは肉につく命であります。この地上にしがみついて、目に見える、物の欲、名誉の欲、地位の欲、能力の欲、あらゆる自分自身を神のごとく人々の前に表そうとする、自己実現だけを目的としていく、このような自分の内にある罪の命、罪の傾向性を持った自分、これを私たちは憎まなければならない。このような自分中心の自分だけのことを考える自分の古き自分の姿を私たちは愛してはならない。いや、むしろここに問題があるんだということをはっきりと自覚して古い自分に死ぬということなんですね。適用の部分に、あなたは自分を溺愛することで自分を失った経験はありませんか?私たちは自分自身、実はこれをしたらよくない。自分の体にも悪いと分かっていながら甘いものを食べたり、あるいはひとときの楽しみを求めて売春、そのようなことをすら人間は行ってしまう。そのような欲求に欲情に私たちは引きずられてしまう。これが古い自分であり、でも強い強い力を持った自分で私たちはこの悪しきことを願う生き方をむしろ愛してしまうということが起こってしまっているんですね。ですから、古い自分を愛するゆえに、私たちは正しいことに背を向けて、ますます闇の世界へと向かっていってしまい、自分自身を失ってしまうことがたびたびあるのです。あの放蕩息子もそうでしたね。お父さんの財産をもらいながら、湯水のようにそれを使い、そして 途中でやめることができず、徹底的に失って初めて自分自身が何をしたかということを気づくんですね。自分の命を愛する者はそれを失うのです。罪の支払う報酬は必ず裁きとして死としてやってくるのであります。だからこの世でその命を憎む者をイエス様は求めているのです。罪の自分を、罪の方向に向かっていく自分のこの古き自我を私たちは憎むのであります。あなたは罪の傾向性を持った自分をどうすることもできず、自分の存在を憎んだ経験がありますか？きっとあることと思います。私たちは本当に自分自身の力のないことを、そして罪深く汚れ切ったものであるということを理解しているんです。したい善を行うことができず、してはならない悪を行っている自分、こんな自分は嫌だ、自己嫌悪に陥るんですけれども、でも私たちはなおそれを愛するようなものでもあるということですね。なんという矛盾でありましょう。それは本来の道を知らない家に、堂々巡りの中に私たちが陥ってしまうからであります。永遠の命はどのようにして与えられるのでしょうか。私たちは自分自身を見つめ、自分自身で何とかしようとしている限り、この悪しき傾向性を持った自分を捨てることもできませんし、この自分を嫌っていながらこの自分に依存し続けてしまうような惨めな結果を引き寄せる以外にはないのです。救いは外側からやってくるのです。神様が救いの道を備えて天からイエス様を送ってくださったのです。このイエス様を信じること以外に、私たちは古き自分、罪の自分、破滅へと向かっていく自分から解放され、命へ向かい、命を与えられ、豊かな実を結んでいく、成長していく人生を生きることはできないんですね。それが聖書のメッセージであります。第3番目。イエス様に仕えたいと願う者はなぜ主についていかなければならないのですか。イエス様は言いますね。私に仕えるというのなら、その人は私についてきなさい。また、私がいるところに私に仕える者もいるべきですと。まあ、質問に、主がおられるところとはどこですか。さあ、私たちはイエス様に仕えたい。イエス様の弟子になりたい。イエス様の素晴らしさを我が人生の中に受け入れたい。実感したい。このように思うならば、どうしたらいいのか。主についていくこと以外ではないのですね。イエス様が語るお言葉を、はい、主のお言葉ですから従いますと、肉の自分がどんなにそれを拒んでも、新しく生まれた、新しい存在として、神の子として、私たちは光の子として、神様の言葉、イエス様の言葉に従って、イエス様のたどる道を、イエス様の歩まれた道を、一歩一歩、歩んでいくのです。それには、御言葉を学ばなければなりません。御言葉を心に刻んでいかなければなりません。日ごとに、主のお心を御言葉を通して受け止めていくことが必要なんですね。そうしなければ私たちはいつでも主に背を向けて、この世の道を多くの人と一緒に進んでいってしまうのです。滅びに至る門は大きいのです。狭い門から私たちは入っていかなければなりません。世の人たちが全く目をくれようともしない聖書の言葉、この言葉を生ける神の言葉として受け取って、私たちはそのお言葉に従っていくんですね。羊飼いなるイエス様のこの声は、御言葉を通して私たちに響いていくのであります。その主の声を聞いて、主の羊である私たちは主についていくのであります。それでは主のおられるところとはどこでしょうか。主がおられるところ、これは神様の御心を第一として生きていく道ですね。私の思いに生きるのではない。イエス様が十字架の死に至るまで、父なる神様の御心を我が心として生きたように、私たちも主のお心、神様の御心を我が心として、イエス様がいつもおられる、この神様の御心の場に私たちも置くんですね。すなわち、神様のお心が私の心を支配すること。これが主がおられるところであり、私たちが、私たち使えるものがいるべきところです。神様の御心のあるところ、これが神の国であり、天の御国であります。私たちはこの地上において、この神の国を生きるんですね。天国の民として、神の御心の場に留まり、その御心に従って、血の死を世の光として歩むのであります。 もう一つの質問は、また父なる神様からどんな報いを得ることができるのでしょうか。まあ、イエス様は、もし私に仕えるなら、父はその人に報いてくださる。私たちは、主からどんな報いを与えられるんでしょうか。しっかりとイエス様と共に歩んでいるならば、心の内に平安が与えられます。主の平安が与えられます。私たちは、神様に愛されているんだという、この実感を味わうことができます。また私たちは、神様が、どんな時にも私たちに最善をなしてくださるのだという、この確信の中で、どんな状況が起きようとも、希望を失うことなく、御言葉に従って、とどまる時はとどまり、立ち上がって旅する時には旅するという、このような神様の導き、羊飼いの導きに従って、自由に歩むことのできる人生を生きられるんですね。後悔することなく、また前途に不安を覚えることなく、またどんな洪水が押し寄せても倒れることなく、私たちはイエス様と共にいるならば、このイエス様の力に満たされ、イエス様の愛の中で私たちは安らぐことができるんですね。それらが神様の与えてくださる報いなんです。それでは適用に入りましょう。あなたの日々は主が先立って導く日々ですか？それとも主を無視して、あなたが行きたいところに行っている日々ですか？あなたにとって主がおられるところとはどこでしょう？ぜひ私たちの日々が御言葉に土台を置いた、主のお言葉にいつも心を向けながら祈り、教えられ、従っていく、そのような日々でありたいですね。あなたにとって主がおられるところとは、聖書の前ではないでしょうか？ひざまずいて主の前に頭を垂れる祈りの場ではないでしょうか。静まって主のお言葉を思い巡らし、御言葉にメッセージに耳を傾けるデボーションの時ではないでしょうか。あなたの生活の中に神様の前に出て行く途上の歩み、デボーションタイムがなくてはならない恵みの時となることを心から願っています。途上の歩み、デボーションタイムでした。